愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。あなたが私たちの父なる神様として、私たちのこの1週間を守り導いてくださったことをありがとうございます。今日聖書の御言葉を一緒に読み、そしてあなたがどのようなお方かを私たちが知り、そしてあなたに従って1週間歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日私たちは創世記の22章を読みます。アブラハムの生涯、旧約聖書の創世記に出てくる、代表的な人物の一人のアブラハムの生涯を読んでますが、まあ、アブラハムの生涯のもうハイライト中のハイライト、一番の最高峰の場面がこの創世記の22章ということができます。昔ハリウッドで作った天地創造という映画がありますけれども、まあ、その映画の一番最後の場面はこの、創世記22章の場面で、アブラハムがイサクを捧げて、そしてそこから帰っていくというところで、この天地創造という映画が終わるんですよね。ぜひ、天地創造はご覧になると、いいと思います。特にノアの箱舟の場面とこの、最後のこのアブラハムの場面は本当によくできていると思います。さて今日読んでいただいた聖書の箇所を通して、このアブラハムという人の信仰について、一緒に学びたいと思っています。どちらかというと21章までのアブラハムというのはなんとなくちょっとこう頼りない、おじいちゃんという感じでこうフラフラしているようなところがあったんですが、この22章を見るとアブラハムさん一体どうしたのっていう感じで、彼が非常にこうピシッと芯のある人物に変わっている姿をこう見るんですね。で、まあ、私たちはこの旧約聖書に登場する人物、特にアブラハムというのは旧約聖書の中で非常に大事な人物なので、聖書はかなりのこうページ数を割いて彼の生涯を書いてるんですけども、まあ、神様に従い始めたんだけどなんとなくこうふにゃふにゃと腰が定まらないでいたアブラハムがこの22章を見るとピシッと神様に従っていくっていう姿を私たち読むときにですね、神様というお方が神を信じた私たちを育ててくださって、そしてまあそれぞれアブラハムと同じような形、それぞれの人生は違いますから、人生の形は違いますけども、神様にやがてピシッと従っていくことができるものに神様が私たちを育ててくださるんだということをこのアブラハムの生涯を通して私たちは知ることができると思うんですね。で、今日ここから3つのことを一緒に読んでいきます。1つは神の語りかけに従うというこのアブラハムの面です。2つ目は神を信頼するということです。そして3つ目は神の備えを受け入れるということで、神の語りかけに従うということです。22章の2節を見ると、22章の1節から読みますが、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わされた。神は彼にアブラハムよと答えられ、呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと始まる。神様はアブラハムに語りかけました。そして創世記はこのことはアブラハムに対する試練だと書いています。 F.B. マイヤーという英国の有名な説教者は何冊もこの旧約聖書の人物の伝記の本を書いてますが、彼はこのアブラハムに対する神様の最終テストだったんだという、信仰の高値目指してという本が後ろに、図書にあると思いますので、ぜひ興味のある方はお読みになると、もう名著中の名著ですからお読みになるといいと思いますが、神様の語りかけは2節にある、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいって言うんですね。イサクを捧げなさいっていうところにこの3つ形容詞がついてるんです。まずあなたの子っていう形容詞がついて、それからあなたの愛している、そして一人子 イサクを捧げなさいっていう書いたんですね。まあこれアブラハム、イサクを私に捧げなさいって、言えば簡単なのに、なんで神様はわざわざあなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてって言ったのかなって考えるときに、まあ、アブラハムはこの時100歳で、イサクを授かったわけですよね。で、まあ、年寄り子っていうのは可愛いわけですね。若い時の子供は誰でも可愛いわけですけど、でも、まあ、年寄りになってくる前と子は余計可愛いとよく言われます。ですからアブラハムがどのぐらいイサクにこう夢中になってベロベロになっていたのかっていうのが、まあ、おそらくここに現れてるんじゃないのか。神様が約束の子として長い間待った、間にそのイサクを約束の子供として、人間的に言ったらもう子供が生まれる可能性がない中でイサクを神様が与えてくださった。だから神様から与えられた子供だと、神様から与えられた子供だったんですが、いつの間にかアブラハムにとっては自分の人生の中心がイサクになってたんじゃないだろうかということですね。日本の昔の古い川柳に、生えば立て、立てば歩けの親心っていう川柳がありますね。で、サラリーマン川柳ってやつで、これをもじった川柳があったんですけども、生えば立て、立てば立てつく我が息子っていう川柳がありましたね。っていう人を見ると、非常におとなしくて従順なこの息子なんです。だから、おそらくアブラハムにとってはもうイサクはもう本当に可愛くて可愛くてしょうがなくて、この 目の中に入れたら痛くないとか言いますけど、絶対子供の指が目の中に入ったって痛いんですけども、でもその目の中に入れても本当に痛くない、もっともっとこの普通の親以上に100歳になって生まれた、まあひ孫ですからね、あれみたいひ孫ぐらいの年で生まれたこのイサクが本当に可愛くて、彼は自分の人生で神様を一番にして生きなければならないのに、イサクが自分の一番になってしまったという、そういうことがあったんじゃないか。で、そこを神様は分かっていたので、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクと言ったんじゃないかと、まあ、私も含めて多くの人は考えています。で、神様はさらに、私の示す一つの山の上でって言うんですね。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいって言うんです。アブラハムが出発した、創世記12章に1節、アブラハムが神様に従い始めて一番初めにアブラハムに語りかけられた言葉は、私が示す地に行きなさいっていう言葉だったと。そこから彼の人生は出発した。で、彼はいつも神様の示されることに従っていくという人生を歩んでたんです。でもなんとなく、だから私は、イサク中心になっていったこうアブラハムがここからずれてたんじゃないのかなって感じるんですね。それでわざわざ神様はここでまた、私があなたに示す一つの山の上でって言われたのかなと思います。つまり初心に帰れ、あなたが神に従い始めた初心に帰れ、初心に戻れと言われたのかと思います。そして全焼の生贄としてイサクを捧げろと言います。実に矛盾に満ちた命令なんです。当時このパレスチナの地の周りのところでは、自分の子供をこの神でない神々に捧げる、全焼の生贄として捧げるっていうことは多くなされていた習慣です。聖書はそれをきっぱりとノーと言っています。でもここで神様は、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと言った。イサクというのはこの神様から与えられたアブラハムの祝福を次の世代に受け継ぐための大切な約束の子供だと。その子供を私に全焼の生贄として、全焼の生贄っていうのは殺して火をつけて燃やすってことなんですよ。実に不可解な、なんか矛盾に満ちたような命令だった。ところがアブラハムはその真意を受け取るようですね。22章の1節のところで、この神はアブラハムを試練に合わせられた、この後ですね、神は彼に、 アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えたと出てくるんです。で、この、はい、ここにおりますっていう言葉は、はい、日本語の、時代劇で言うと、御前にっていう、ありますね。殿様にね、蕎麦用人の権左衛門かなんかね、権左衛門おるかと、はい、御前におりますってこう、すぐ答える。で、その感覚なんですよ。アブラハムよって言われたら、アブラハム、はい、ここにおります。あなたの前におります。と言った。小学校1年生になったばかりの子供は、先生にとっても元気よく答えますね。出席の名前とか呼ばれると、はいって答えますね。ところが、だんだん、すれていくと、私もそういうガキだったんですが、だんだんすれていって、先生から呼ばれても、だんだん答え方がこう曖昧になって、中学生ぐらいになると、横向いて答えないね。ところが、アブラハムという人は、神様に呼びかけられたら、はい、ここにおります。はい、あなたの前におります。って答えた人だった。私たちが、特にクリスチャンになった方たちは、私も含めて、そのように神様に良い返事をしているでしょうか。聖書を通して神様の言葉を聞いたときに、ああ、はい、とかね、答えるんですか、とかってね、じゃなくて、アブラハムという人は、はい、あなたの前におります。はい、私はここにおります。と言った。まあ、こんなところからアブラハムという人のが、こう変わっていった姿を私は見るような気がします。で、22章の3節を見ると、この命令を語りかけられた時に彼がどうしたか。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所がはるか彼方に見えたと出てくるんですね。彼はこの命令を受けた時に、次の朝早くもう即出かけたって。で、しかもここで書いてあるのは、出かけてから生贄のための焚き火を割ったんじゃなくて、当然出かける前に生贄の焚き火を割って、まあ、それを、ね、ロバの蔵なんかに結びつけて出てったんでしょうから、さらに早く、まあ、もう暗いうちに起きて準備をして出かけた。この時アブラハムは110数歳だったんじゃないかと言われています。まあ、おそらく少年から青年にイサクはなりかけただろうと考えられています。110数歳です。110数歳のおじいさんが、まあですね、まあすごい軽いフットワークですよね。ものすごい軽いフットワークですよね。で、私もう今年本当寒くてですね、眠くてしょうがないです、毎日。で、一つは花粉症の薬を飲んでるせいもあるんですけど、自分でこう思ってるんです。冬眠しかけてるんじゃないかと思うぐらい、なんかこう眠さを感じる。で、ちょっと動作が緩慢に自分が感じる時があります。で、この場面を見ながら、いや、アブラハムっていう人はフットワーク軽いんだなと、神様から声をかけられた時にもうさっと準備をして、さっと神様に従っていった、まあ、この辺もアブラハムという人が今までの21章までの姿と比べると随分変わったなって思うところです。信仰とは何かってよく話になります。聖書が言っている信仰とは何か、昔のですね、プロテスタントの宗教改革の代表的な宗教改革者の3人がこんなことを言ってるんですね。初代のですね、宗教改革者のマルチン・ルターは、信仰っていうのは委ねることだと教えた。まあ、いろんな面があるんですけど、ルターは神様に自分のことを委ねることが信仰なんだよと教えた。で、第二世代のメランヒトンっていう人がいます。このメランヒトンっていう人は、信仰っていうのは神様を信頼することだと教えた。で、まあ、第三世代になるんですが、カルバンという人なんですね。カルバンという人なんですけども、このカルバンという人は一歩踏み込んで、信仰というのは従うことだって教える。信仰ということは従うことだって教える。どういうことかなって私考えると、ルターとメランヒトンが教えたのはどっちかというと、性的な、この動かない意味でのこう信仰のあり方、ね。で、カルバンが教えたのは動的なアクションなんです。動的な信仰というのはどういうふうに 生きるかっていうことをこのカルヴァンは教えてるんですね。だからカルヴァンは信仰というのは従うことだとまとめていた。でそういう意味で言うとアブラハムっていう人は非常にフットワークの軽い人で、この命令を受けた時にすぐに用意して次の日にも即出発した。そして3日の道のりを進んでいって神様の告げられた場所まで行って、そして9節10節を見ると本当に祭壇の上にイサクを置いて本気で彼を捧げようとした。でこれは歌舞伎じゃないわけですよ。こうイサクを滝の上に乗せてこう紐で縛ってね、で刀こうやって出してね、でじゃあイサク参るとか言ってね、こうやるとですね、普通は歌舞伎やなんかだとしばらくとか、ね、かかるわけですよね。しばらく、あいやしばらくとか言って止まるわけですけども、これお芝居じゃないですから、アブラハムは刀抜いてスパッとやろうとした。でそこまでアブラハムっていう人はある意味で神様を信頼して神様に従えば間違いがないんだという人になってた。なんでアブラハムはここまで神様の命令に従えたのか、なんでそこまで信頼できたのかと私は考えました。そうすると2つのことを思いました。一つはアブラハムはなんで神様が自分にこういう命令をしたのかっていうことが分かってたっていうことです。つまりさっきも言いました、自分の可愛い一人をイサクが本当は与えられたのは、本当はもうね100歳と90歳の夫婦で子供が生まれる可能性はゼロなのに、神様の憐れみによって神様の約束によってイサクが与えられた、神様が与えてくださった方なのに、いつの間にかオラの息子、もうオラの可愛い息子、オラの宝、それは悪いことじゃないんです。だけどもうそのイサクのことがもう自分の人生の中心になっちゃって、他のことが全然目に見えなくなっちゃったような状況だった。でそのことについて神様がちょっと子供が可愛いのは確かだし、私があなたに授けたからその通りだよ、だけどあなたの人生の中心は違うんじゃないの、あなたの人生の中心は私を信じて私に従うことがあなたの中心なんじゃないのと言われてるっていうことを分かったんです、ね、彼は。だから神様の御心を分かったんですぐにスタートした。でさらに神様の備えを信じていた。この命令に従うときにこの命令はよく分からんところがある、だけど神様が必ずこの命令に従うときにちゃんと、用意をしてくださっている。五節でですね、このその場所が遥か彼方に見えたときに五節でこう言うんですね。アブラハムが、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と私の子供はあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくるって言うんですよ。だってイサク全焼の生贄に捧げるんでしょ、イサクの命取ることになるわけでしょ、っていう命令なのに私と子供はあそこに行き礼拝をして、だからあなた方のところにまた二人で戻ってくるよ、だからここで待っててねっていう。そして7節から8節を見ると、2人の今度この2人を残してイサクとこのアブラハムが歩いていく途中のやり取りが出てきます。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼はなんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚きがありますが全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。なかなか鋭い質問。いやお父さん、火と焚きはあるんだけど全焼の生贄の羊は どこにあるんですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。つまり彼は神様の御言葉に従っていくときに神様がイサクを捧げろって言ってるけれど、神様ご自身がイサクの代わりに捧げる全焼の生贄を羊をちゃんと備えてくださってるんだ、だから神様は自分にイサクを殺させるようなお方じゃない、だからこのお方に従っていけば間違いないんだっていうすごい確信ですよ。あのエジプトとかですね、ゲラルの地に行ってですね、サラに向かってね、ここは神を恐れない地だから、お願いだからお前美しくて お前を捕らえて俺殺されるかもしれないから、お願いだからお前俺のことを兄ちゃんと呼んでくれなんて言ってたアブラハムからはとても考えられないようなこの彼の確信ですね。でもさっきも言いましたけど、私たちが神様に従って歩んでいくときに、神様は私たちをそういう信仰者として育ててくださる。だから今の自分を見て、ああ自分の信仰はこの程度だと思って嘆く必要はない。そういう中でちょっとずつでも従っていくときに、神様は私たちをこのアブラハムのように太い幹をしっかり持ったですね、大木の信仰者に育ててくださるんだということです。そして三つ目に、神の備えを受け入れるという彼の姿勢です。22章の11節から18節のところにその姿が出てきますが、この10節でアブラハムは手を伸ばしてこの刀を取って自分の子を振ろうとするわけです。その時天から声がかかるんですね。アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることをよく分かった。私、あなたが自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を見上げてみると、見よ、角に藪に引っかかっている一頭の羊がいた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられているとあるんですね。アブラハムはさっきも言いました、こうね、刀を上げてどっかで止めてくれるだろうね。こうね、まだ声かかんないとかね。私全然そういうためらいを感じない。彼はもうそのままスパッと行こうとして、で神様が必ずこのことをちゃんと助けてくれると彼は信じて進んでいくんですね。そしたら神様はやっぱり11節でストップ、そしてその子に手を下しちゃいけない、あなたが私を恐れること、神を恐れることはよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子も惜しまないで私に捧げた。そして13節でこのアブラハムが目を上げてみると、角を藪に引っ掛けている一頭の羊がいた。そしてアブラハムはその羊を取って自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。これぜひ先ほども見ましたが、ハリウッド映画の天地創造のこの場面を見てください。非常に感動的なこの場面は映画で描かれています。非常に感動的に描かれています。で神様は彼のためにイサクの代わりの生贄の子羊をちゃんと用意して、お羊をちゃんと用意してくださった。彼が神に従うときに神様は彼のためにちゃんと備えをしてくださった。アブラハムはこの経験を通してそこの場所をアドナイイルエって名付けたんですね。で、新改訳聖書を持っている方は下のところに14節の下のところに、あるいは主が備えてくださるって書いてあります。でアドナイエルエっていうのは主の山に備えがあるという意味だと。で主が備えてください。神様にを信じて神様に従う者に神様はちゃんといつでも備えてくださると聖書は約束しているというんです。ちょっと聖書を一箇所引いてみたいと思いますが、新約聖書の後ろの方のですね、ピリピ人への手紙4章19節、ここ一緒に読んでみたいと思いますが、大丈夫でしょう。じゃあそろそろ、はい、行きます。3、はい。また、私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。と書いてあるんです。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちがアブラハムのように神様の約束にそして命令に従って歩んでいくときに、神様は私たちのすべての必要を満たしてください。でそれはこのアドナイで主の山に備えがあるということだったというんですね。さて話をまとめて終わりたいと思います。今日ここで私たちは3つのことをぜひ覚えましょう。信仰って何だろうって考えたときに、 それは神様の語りかけに答えることですね。アブラハムがアブラハムよって聞かれた時に、はい、あなたの前におりますと言ったように、私たちは神様に対して良い返事をしているでしょうか。これは一言じゃなくて自分はしてるかなと思うわけですね。でぜひこの1週間ですね、毎朝この1日の初めに目が覚めたら、主よ、はい、私はここにおります、今日もあなたの前を歩みますと祈ってみたいですね。はい、主よ、私はここにおります、今日もあなたの前を歩みますと祈ってみたい、良い返事をする。二つ目は、主の信仰というのは主の語りかけに従うことです。私たちは聖書を読み学んでいく中で、こういろんなことをこう聖書を通して具体的に自分の人生の中で、あ、こういうふうにしたらいいんじゃないか、神様に従ってこうやって来たらいいんじゃないか、こういうふうに考えたらいいんじゃないかとかって教えられることがあると思います。その時に、やるんですかっていう、いやもうちょっと暖かくなってからしましょうよとかね、私そうなっちゃうんですけども、もうなんかもう冬眠くてしょうがないんですけどとかなるんですけど、アブラハムはすぐにしたかった。で、私たちもそういう姿勢をちょっとずつ身につけていきたいなって思うんですね。神様に語りかけられたことに従うということを、まあ、カルバンは信仰は行動だと言いましたので、従うことだ。そして3つ目に、信仰っていうのは主の備えを受け取ることだということです。アブラハムが神様に従って出かけていったときに、ちゃんと神様はイサクの代わりに捧げる捧げ物のお羊を用意してくれました。それと同じように、私たちがこの神様に従っていくときに、神様は必ず私たちに従っていくときに必要なすべてのものをちゃんと用意してくださっている。で、その用意してくださっているものを受け取ることなんですね。で、多くの場合気をつけないと、我々は用意してくださったのに、いや、いいです、自分でやりますとなるんですけども、信仰っていうのは神様が備えてくださったものがあったら、それを感謝して受け取って、そして前にさらに進んでいくこと、そのように、今日私たちはこの3つのことを、心に留めて、この1週間を歩んでいけたらと思います。お祈りをして終わります。しかし、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの愛する天の父なる神様、アブラハムは75歳であなたに従い始めました。彼の人生を見ると、私たちと同じように、気の弱さがあったり、また、なかなか従うことができないお尻の重たさがあったり、また迷いがあったり、いろんな失敗を彼が重ねた姿を見ています。しかし、この創世記の22章を見ると、そのような彼の中に神に従う、そして神に信頼する、そして神様の用意してくださったものを素直に受け取るという、本当に一本筋の通った彼の信仰が、ここで本当に私たちは見ることができます。私たちもアブラハムと同じように弱さを持ってあなたに従っているものですが、あなたがアブラハムと同じように、私たちが一歩一歩神様に従っていくときに、私たちをアブラハムと同じように信仰の本当に大きな大きな幹を持つ大樹に育ててくださることを信じてありがとうございます。また神様は、そのようなアブラハムの信仰と生き方を通して世界の人たちを祝福すると言われました。私たちも神を信じ、この地上に生きています。神様は私たちを通しても、私たちの家族や、また私たちの職場や学校の仲間や地域の人たちや、私たちが触れ合う多くの人たちを豊かに祝福したいと願っていらっしゃることを思います。その小さな第一歩、神様の呼びかけに応え、そして神様の御言葉に従い、そして神様が用意してくださっているものを本当に素直に受け止めて、この1週間歩んでいくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。